ここが知りたい一般質問8ページから14ページ一般質問議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。市政に関する一般質問は11月30日から12月3日までの4日間行われ19人の議員が登壇しました。なお飛沫飛散防止パネルが設置された演壇等ではマスクの着用は自由としています。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。石渡貴春議員。感染拡大の第6波が来る前に、ブースター接種、中6。中6ブースター接種新型コロナウイルスのワクチン接種を終えた人の免疫を強化するため3回目の接種をすること中終わり問い新型コロナウイルスの感染拡大の第6波が心配されている今日2回目の接種からワクチンの効果が十分あるおおむね8ヶ月のうちに3回目の接種をすべきと言われているブースター接種を早急にすべきと考えるが、市の見解は。また、先行して接種した高齢者は、2月には2回目の接種から8ヶ月が経過することから、3回目の接種の準備状況を伺う。答え。国からは、9月22日付で、接種体制の確保、接種券の発行、ワクチンの配分調整、相談体制の確保について、速やかに整えるよう通知された。これを受け、本市では、12月から3回目接種の対象となる、令和3年3月、4月に接種が完了した医療従事者等へ、すでに接種券を送付したところである。また、国からは、3回目接種のためのワクチンが、すでに本市へ納入されており、12月より準備が整った医療機関から順次接種を進めていく計画となっている。本市としては、広報成田や市のホームページ等により、市民へ情報を積極的に発信していくとともに、年明けには2回目の接種完了から8ヶ月を経過する65歳以上の高齢者が3回目接種の対象となることから、医療機関における個別接種や、市が実施する集団接種の体制など3回目の接種に向けて準備を進めていく。石渡議員のその他の質問。成田霊園の現状と墓地の使用申し込みについて。間野義行議員。多文化共生に向けた地域との連携、共同は。共同は協力の協に働く。問い。共生社会実現のための核になるものは、日常生活の場である区、自治会、町内会だが、近年は加入率の低下が続き、本市の加入率は2021年3月時点で 49.2% である。コロナ禍での行事の中止や高齢化も相まって、そのまま各種行事を廃止してしまう組織もある。日本人の間でも、年齢、性別、職業を超えた共生社会の維持が難しくなってきている上に、多文化共生となると、行政の支援がなければ、地域住民での対応は極めて困難である。災害時対応を含めた多文化共生の地域づくりを進めるにあたっては、行政と地域の連携、共同は必須だが、市はどのような具体策を検討しているのか。答え。外国人住民に地域を知ってもらい、地域住民とのつながりを持ってもらうために、区、自治会等の活動は有効であることから、外国語版の加入促進のチラシや、地域で生活していく上で必要となるルールや慣習などの生活マニュアルを作成し、周知に努めていく。また、地域の自主防災組織や避難所運営委員会に外国人住民が参画することは、 住民活動による地域防災力のさらなる向上が期待されることから、多文化共生の視点に配慮した災害時の支援体制の推進にも取り組んでいく。間野議員のその他の質問。施策の進捗管理について、町内組織への外国人の参加が必要では。伊達孝則議員。里山の保全への対応は。問い。荒廃が進む里山や赤道、中七の管理、侵入地区の処理についての対応は。中七、赤道。構図上で地盤が記載されていない土地、無跡地の一つで、道路であった土地。中終わり。答え。里山の保全については、森林整備事業、森林保全活動推進事業、森林、山村、多面的機能発揮対策事業を実施し、順調に森林整備面積の拡大が図られている。赤道の管理については、草刈りや清掃など日常的な管理を農家や地元地区等の利用者に協力いただき、通行の妨げとなる赤道脇からの枝木等の対応を求める連絡があった場合は、適正な管理について土地所有者に連絡している。台風や強風による倒木など、緊急性のあるものについては、地元地区の協力をいただき、枝の伐採や倒木の撤去を実施している。また、赤道の崩れや陥没など、緊急的な対応については、随時地元地区からの要請により修繕を実施しているほか、地元地区による道部新、中八、等の道路環境整備活動に対して、採石やコンクリートなど、原材料の支給要望にも対応している。中八、道部新、生活環境を良好に保全していくため、道路や水路などの修理、草刈りを行う勤労奉仕の作業。中終わり。侵入地区の処理としては、森林整備事業や森林、山村、多面的機能発揮対策事業を活用し、森林所有者や森林ボランティアが実施する竹林整備について、経費の一部を補助している。本市としては、補助事業による支援の継続とともに、里山保全ボランティア研修の実施や、本市が実施する森林整備を市内の造園事業者等へ委託することで、森林整備の担い手を育成し、竹の侵入、拡大を防止するための森林整備を推進していく。宇沢治議員。新米の無料配布で農家支援を。問い。収穫の秋に、空前の米価暴落が農村を襲っている。一俵あたりの生産者米価は、前年度比で5000円から6000円の赤字となっており、この赤字収支を補填する農家への支援策を講じなければ、日本の稲作経営は取り返しのつかない崩壊の危機に直面するのではないかと、専門家や研究者から声が出ている。北海道東神楽町では、農家支援のために、町の予算で米農家から買い上げた新米を1万人の全町民に2キログラムずつ無料配布する取り組みを進めている。本市において、米農家に直接支援する取り組みは考えているのか。答え。北海道東神楽町の事例では、町の予算で米を買い上げ、町民に対して、一人当たり2キログラムの米の配布を行うことで、町産米を食べるきっかけを作り、消費拡大につなげることを狙いとしたものと伺っている。本市においては、米生産農家の経済的支援を目的とした市民への米の配布を行うことは考えていない。宇沢議員のその他の質問。熱海市の土石流が教えること。会津元子議員。外国籍の子供への日本語指導について支援拡充を。問い。市内の小中義務教育学校で 日本語の支援が必要な児童生徒は、2019年の90人に対し、2020年は11月末時点で132人と増えている。一方で、本市が独自に各学校へ配置している日本語教育補助員は18名と変わらず、深刻な状況となっている。日本語を教えるスキルがある人を採用して、子どもの日本語指導に力を入れていくべきと考えるが、見解を伺う。答え、日本語教育補助員は、日本語指導や学校生活の支援だけでなく、保護者面談での通訳や配布物の翻訳も行っている。また、携帯翻訳機を活用して、授業中の支援を行うなど、外国籍の子どもが健やかに学校生活を送ることができるよう支援している。日本語を教える専門の教員としては、市内3校に県費負担の日本語指導教員が配置されている。しかしながら、外国籍の児童生徒も増えていることから、さらなる増員について要望するとともに、日本語教育補助員の増員も含め、学校における日本語支援の拡充について検討していく。会津議員のその他の質問。真の平和都市成田として、武器見本市に反対の意見表明を。
水上幸彦議員。政府が行う感染症対策に合わせた市独自の支援策は、問い、公明党は新型コロナウイルス感染症対策本部を継続し、新たな変異ウイルスの発生状況や諸外国の感染拡大と対応を注視している。また、党内に経済対策の給付金等執行推進本部を設置し、国と地方のネットワークを活用して、基礎自治体の声を国に届けるよう対応している。政府が行う感染症対策に合わせた市独自の経済の立て直しと生活困窮者支援対策の考え方を伺う。答え、経済対策において新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対し最大250万円を支給することが予定されている。また、国は緊急小口資金や総合支援資金の初回貸付、住居確保給付金、中級の特例による再支給。中級、住居確保給付金、離職廃業等により住居を失った、失う恐れがある方で、就労能力と就労意欲のある方に支給する給付金。中終わり、住居確保給付金の特例による再支給、生活困窮者自立支援金の申請期限を令和4年3月末まで延長するほか、総合支援資金の再貸付に変えて、初回分を借り終えた一定の困窮世帯にも、生活困窮者自立支援金を支給するとともに、再支給を可能とし、新たな就労等につなげることとしている。さらに高校生相当年齢までの児童がいる世帯や、住民税非課税世帯への給付金を支給することとしている。本市ではこれらの生活支援策について、迅速かつ適切に支給できるよう対応していく。水上議員のその他の質問。ユニバーサルデザイン中10に配慮した観光地づくりについて、中10ユニバーサルデザイン。年齢や障害の有無などに関わらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること、中終わり。木澤正弘議員。成田生き生き100歳体操などの活動定着へ支援を。問い、高齢者居場所づくり事業の補助金は、介護予防活動に取り組もうとする市民の意欲を後押しするため、初期経費を助成している。しかし、会場使用料が負担であることから、一度団体を解散し、改めて団体を立ち上げて補助金を申請することを考えているといった声も聞く。桜市では、初年度のみでなく、各団体や個人の負担にならないような、 補助の仕組みができている。既存団体はいつまでも元気でいようという思いで活動しており、補助金等の支援が必要と考えるが、市の見解を伺う。答え、既存団体の活動に対する支援については、引き続き市職員や市民サポーターによる体操のレクチャーなどを行うほか、生活支援コーディネーターを中心に活動に対する相談や情報提供等を行うなど、人的な支援をしていきたいと考えている。木沢議員のその他の質問。感染症の影響により生活が困窮している方々への支援について。村島松濤議員。高齢者の心身の衰え防止への取り組みは。問い。日本の高齢化率は約 29%。人口では3640万人にも上り、世界でも指折りの長寿国となった。しかし重要なのは健康寿命であり、平均寿命とは男性で約9年、女性では約12年と大きな差がある。今コロナ禍による外出の減少で、高齢者の心身の衰えが進んでしまうという懸念がある。神戸市が75歳以上の高齢者に実施した調査では、運動機能の低下が2ポイント増え、人と話す機会が減り、認知症が悪化する人が増えたという情報もある。人生100年時代を迎え、高齢者を対象としたスポーツの場も広がっており、それぞれの場所でフレイル、中11、フレイル。高齢期に病気や加齢などによる影響を受けて、心身の活力を含む生活機能が低下した状態、中終わり。それぞれの場所でフレイル予防の取り組みが実施されているが、本市の状況は。答え、本市の取り組みとしては、高齢者クラブ等による活動を支援し、成田生き生き100歳体操などの様々な運動により、市民が自主的に行える介護予防活動を促進している。令和2年度からは、フレイルや認知症、骨や関節等の運動器の障害により、歩行などの移動機能が低下した状態であるロコモティブシンドロームを予防する総合的なプログラムを取り入れた新たな介護予防教室、人生かっこよくプロジェクトを開催している。また第8期成田市介護保険事業計画においても介護予防、健康づくりと生きがいのまちづくりを推進しており、今後も高齢者が住み慣れた地域で健康的に暮らし続けられる社会の構築を目指していく。
海保茂樹議員。仮称土屋駅の位置づけと実現に向けた方策は。問い。成田新幹線が走るはずだった高架橋は今、成田空港に向かうスカイライナーや成田エクスプレスが駆け抜けている。この高架橋の途中に、地元で幻の駅と呼ばれる土屋駅の予定地がある。周辺の土地区画整理事業では、駅前ロータリー用地が確保されたまま、現在に至っているが、地域住民との約束を守るために、土屋駅の位置づけと実現に向けての方策は、答え、土屋駅の設置は、総合計画成田未来プランにおいて掲げるとともに、都市計画マスタープランにおいても、土屋駅周辺を空港と一体となった地域づくりを進めるエリアとして位置づけている。商業機能を担う中核的な拠点として、商業や業務機能など、都市機能の充実を図る上で、大きな意義があるものと考えており、今後も土屋駅の実現に向けて、鉄道需要の推移を見守っていく。海保議員のその他の質問。激減する農業従事者、関心のある人々を就農に結びつけるには、夜間騒音から住民を守るため、航空機騒音の評価方式の検証と適正化を。荒川さくら議員。人権侵害になりかねない学校校則の見直しを。問い。学校では、服装や髪型等に細かい規定を設ける ブラック校則が問題になっている。日本共産党の校則アンケート調査では、中高生や保護者の8割、先生の9割が疑問に思う校則があると答えている。校則を変えられたら良いと考える方は 85.9% もいる一方で、どうすれば校則を変えられるのかを知らない方が7割もいる。市内中学校の校則では、服装や髪型等の禁止や指定が多く存在する。また、日本弁護士会では、校則は憲法21条の子どもの精神的自由、憲法13条から導かれるプライバシーの権利、いかに生きるかを自ら決定する権利を侵害する危険性が極めて高いものとしている。人権や LGBT 中12に配慮し、中12 LGBT、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字を取って組み合わせた言葉で、セクシャルマイノリティ、性的少数者を表す総称。中、終わり。人権や LGBT に配慮し、保護者や教員の意見を取り入れながら、生徒が主体的に議論し、必要のない校則を見直していく必要があるのではないか。答え、校則の指導が真に効果を上げるには、内容や必要性について、児童・生徒・保護者との間に共通理解を持つことが重要である。今後も教育目的を達成するために、必要かつ合理的な範囲内で、学校や地域の実態に応じて校則の内容を絶えず積極的に見直すよう、改めて指導・助言していく。荒川議員のその他の質問。市施設のゼブ、中13、取得で CO2 排出ゼロを。中13、ゼブ、ZEB、ネットゼロエネルギービルの略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。中、終わり。ジェンダー平等実現へ、女性と男性の賃金格差の解消を。
星野慎太郎議員。久保田スピアーズのホームタウン化を。問い。新リーグジャパンラグビーリーグワンでは、将来的に1万5000人以上収容のスタジアムを確保する必要があるが、本市は久保田スピアーズの活動エリア内にあり、ホームタウンとして候補地の一つである。条件に合ったスタジアムを整備し、ホームスタジアムとすることは、本市での継続的なスポーツツーリズムとなると考えるが、市の見解は、答え、大規模スタジアムがあれば本格的なプロスポーツの試合にも活用できることから、スタジアムを拠点とした賑わいを創出し、本市のスポーツツーリズムの推進に大きく寄与するものと認識している。ホームタウン化については、大規模スタジアムの建設をはじめとする諸条件が考えられることから、久保田スピアーズや成田市ラグビーフットボール協会等と協議を行い、検討していく。星野議員のその他の質問。市外スポーツチームで活躍する本市の子どもたちにも激励費を。小中義務教育学校の ICT 教育とオンライン授業への取り組みは。大倉富士雄議員。最大2万円分のマイナポイント。中14第2弾の実施へ。中14マイナポイント。マイナンバーカードやキャッシュレス決済の普及促進を目的とする国の消費活性化政策。中終わり。問い。現在マイナンバーカードの活用によるコンビニ交付の利用、消費活性化策、健康保険証としての利用等が進められ、今後も運転免許証等の活用策が進められていく。国は新たなマイナポイントを考え、健康保険証の利用など、段階に応じて
複数回に分けてポイントを付与する方法を採用する。今後のマイナンバーカードの普及促進の取り組みは、答え、コロナ禍の新たな経済政策として最大2万円分のポイントが付与されるマイナポイント第2弾の実施が閣議決定された。マイナンバーカードは市民の生活利便性の向上や行政における事務の効率化につながることから、新たなマイナポイント事業をはじめとする各種活用施策の取り組みを促進するなど、今後も引き続きマイナンバーカードの積極的な普及に努めていく。大倉議員のその他の質問。介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護の整備について。令和4年度教養開始の文化財保存展示施設の整備について。飯島照明議員。指導の街路樹における維持管理の現状と取り組みは。問い。街路樹は自然の潤いと安らぎをもたらす一方で、成長に伴う歩行空間の狭小化、信号機や道路標識の視認性低下、街路灯の照度低下など、市民生活の安全面に影響を与える可能性もあるが、維持管理の現状は。また、市民に街路樹の管理の協力を求めるサポーター制度を導入する自治体があり、本市でも検討を進めるべきと考えるが、市の見解は。答え、市内の街路樹は、成田ニュータウン、神津の森、三里台、花の木台など25路線、約4500本について、10工区に分けて業務委託により管理を行っている。業務内容は、植樹帯の除草、肥料の散布等のほか、将来にわたり持続できる快適良好な道路環境の整備及び確保を図ることを目的とした街路樹管理基準により、路線ごと樹木の種類ごとに管理方法を定め、利用者の安全な交通の確保をしながら、それぞれの樹木の特性に合わせた選定を行っている。また、サポーター制度については、市民共同の観点からも有意義なものと考えている。街路樹の剪定等の作業については、安全性などの課題があるが、樹木の点検等は、毎日のように樹木を目にする地域住民の方が、わずかな異変にも気づくことができるなど、メリットのある制度と考えており、先進事例を参考にしながら調査研究していく。飯島議員のその他の質問。公園の維持管理の現状は、学校給食の地産地消の現状は、市山隆議員、子ども医療費助成の高校3年生までの拡充を。問い、近年では子ども医療費助成制度を高校3年生まで拡充する自治体が増えている。印西市をはじめ八街市では、子育て世帯の支援充実を図るため、市内在住の高校生等までを対象に、令和2年8月1日以降の受信分から医療費を助成する高校生等医療費助成制度を実施している。子ども医療費の支給対象年齢を入院・通院ともに高校3年生まで拡充することについて、市の見解を伺う。答え、本市では待機児童対策を子育て支援策の重要な課題として捉え、保育の受け皿の拡充など、子育て世代が安心して子供を産み育てられる環境整備に努めている。子供医療費助成については、子供の保健対策の充実や保護者の経済的負担の軽減などの観点から、現行の制度としているが、対象範囲の拡充については、子育て支援策を総合的に判断する中で検討していく。市山議員のその他の質問。コロナ禍における 児童虐待の現状と取り組みについて、いじめや不登校の現状と SNS を活用した相談体制の構築について、小高優香議員、観光資源の魅力向上と積極的な掘り起こしを、問い、市内には成田山新勝寺や成田国際空港のほか、有名な史跡や自然を体験できる観光スポットや豊かな農地がある。現在、一度にかかる観光消費額の拡大を目指し、いかに観光コンテンツの高付加価値化を図るのかが求められており、国や千葉県も事業の推進を図っている。観光コンテンツの高付加価値化による観光消費額の拡大に、市はどのように取り組むのか。また、アウトドアによる観光が注目され、体験型コンテンツの拡充整備も求められている。周遊性の確保の点から、体験型コンテンツとしての農業も魅力ある観光資源になり得ると考えるが、市の見解は、答え、コロナ禍において観光消費額の拡大への取り組みは大変重要であると認識している。成田国際空港株式会社や周辺自治体と協力し、国の事業として新たな観光コンテンツの造成等を行っており、新生成田市場の活用や農業体験、地域の食文化、観光需要の回復を見据えた観光資源の掘り起こしを行うなど、令和3年度中にモニターツアーを実施する予定である。今後も農業体験等を含めた観光コンテンツの高付加価値化や滞在時間の延長など、観光消費額の拡大につながるよう取り組んでいく。小高議員のその他の質問。
観光基本戦略の成果と次期計画の策定、インバウンド中15向けの施策は、中15インバウンド、
訪日旅行または訪日外国人旅行客、中終わり、商工業振興計画の成果と次期計画の策定は、
大和義美議員、児童生徒の不登校等への対応は、問い、令和2年度における全国の小中学校の不登校児童生徒は196,127人で、過去最多となったことが文部科学省の調査で分かった。また、新型コロナウイルスの感染回避のため、長期間登校しなかった小中高生は3万人を超えた。文部科学省はコロナ禍が子どもたちの生活に変化を与えたと分析する。本市における不登校児童生徒の現状と学習等への対応、学校での心の拠り所の現状は、答え、令和3年度に30日以上欠席している不登校児童生徒は、10月末の時点で、全児童生徒数15,777人のうち176人となっている。本市では、不登校の未然防止、初期対応、自立支援の観点から、欠席が増え始めた児童生徒を各学校の報告により把握するとともに、欠席状況を分析し、不登校解消への手立てを行えるよう学校を支援している。また、一人一人の発達段階によって学習内容を判断し、不登校になっている要因や実態を踏まえ、個に応じた支援を行っている。さらに、学校では様々な悩みを抱える児童生徒一人一人に対して、きめ細かく対応するために、教育相談の機会を大切にしており、必要に応じて、スクールカウンセラーや市が独自に配置している教育相談員と連携することで相談窓口を増やし、多様な視点から児童生徒を見守ることができる相談体制を整えている。大和議員のその他の質問。 市民参加アプリの導入について、荒廃竹林の現状と対策は、鳥海直樹議員、公民館とコミュニティセンターの在り方と方向性は、問い、公民館は地域性を生かした魅力ある活動を行ってきたが、昨今の社会教育の成熟を考えると、公民館の現状として求められている役割とのギャップを強く感じる。公民館は社会教育法に基づく施設であるが、市内にはコミュニティセンターなどがある。以前まで公民館が社会教育の役割を果たしていたものの、活動状況を考慮すると、改めて公民館の役割を変えていくべき時期にあるものと考えるが、公民館とコミュニティセンターの今後の在り方と方向性は、答え、コミュニティセンターは指定管理者制度の導入により、民間企業のノウハウが管理運営に生かされ、利用者の増加や市民相互の交流につながっているものと認識しており、本市と指定管理者のパートナーシップのもと、さらなる地域コミュニティの活性化を図っていく。今後も市民に幅広く利用してもらえるよう、コミュニティセンターや公民館の在り方について検討していく。鳥海議員のその他の質問。社会体育団体のスポーツ施設環境は、屋外スポーツのナイター設備増設を。湯田清議員。会計年度任用職員中16の期末手当の削減は適切なのか。中16会計年度任用職員。地方公務員法の改正により、令和2年度から制度化された職。一般職の地方公務員として、地方公務員法が適用され、条件付き採用や人事評価、懲戒処分、服務規定、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等が適用される。中終わり。問い、人事院は令和3年8月、一般職について月給を据え置き、ボーナスを 0.15 ヶ月分引き下げるよう勧告した。しかし、岸田首相は民間企業の賃上げを促し、人事院勧告とは整合が取れない。コロナ禍で景気の下支えを行わなければならないときに、公務員の賃下げを行うことは経済政策としてマイナスになり、労働者全体の賃金を引き下げる重しの役割を果たすことになる。特に1年契約の会計年度任用職員は非正規の法的地位を明確にし、ボーナスや退職金の支給など処遇改善を目的に導入された制度であるが、この根本的な考え方にも反するのではないのか。答え、人事院勧告や千葉県人事委員会の給与勧告において示されるものではないが、会計年度任用職員制度の導入時に示された国のマニュアルを踏まえ、本市の会計年度任用短時間勤務職員の支給要件を定めており、期末手当の支給月数についても、常勤職員の取り扱いとの均衡等を踏まえて定めるものとされていることから、常勤職員と会計年度任用短時間勤務職員の期末手当の支給月数は同じとしている。このことから、期末手当の引き下げは適切であると考えている。湯田議員のその他の質問。囲碁台の強盗殺人未遂事件から市民への防犯情報提供のあり方は、市内の私立保育園の安全に関する点検、指導の状況は、葛生隆弘議員、検診で COPD 中17のセルフチェック、個別通知の実施を、中17 COPD、慢性閉塞性肺疾患、タバコの煙など、毒素の吸入により、 免疫反応が続いた結果、破壊された組織と増えた痰などによる気道閉鎖が起こりやすい状態、中、終わり。問い、生活習慣病の一つである COPD は認知度が高くない一方で、推定患者数は500万人を超えるといった研究データがある。検診の際に合わせて COPD のセルフチェックを実施することへの見解を伺う。また、検診の際に把握できた喫煙習慣のある方へ、個別通知により COPD の啓発や医療機関への受診・勧奨を行う考えは。答え、本市では胸部レントゲン受診者に対して問診を行う際に自覚症状の詳細を聞き取っており、症状のある場合には早期に医療機関を受診するよう勧奨している。なお、COPD 集団スクリーニング質問票などのセルフチェックを行うことにより、医療機関の早期受診の必要性に気づくことは、受診のきっかけづくりに有効であると考えるが、検診において活用が可能であるかを含めて研究していく。また、令和2年度に個別通知した受診券は約3万8000通となっており、個別通知には一定の効果があると考えている。このことから、検診やがん検診を希望するすべての方に対して、受診券の個別通知の際に同封する検診案内の中に、COPD に関する知識やその症状を記載しており、早期受診を促している。葛生議員のその他の質問。次期行政改革推進計画の新規項目の選定や数値目標の設定方法は、市職員の行政改革の意識を高めるために取り組んでいることは、ここが知りたい一般質問終わり。